はい、皆さん、こんにちは。奥村製作所の園井と申します。今日、いろいろセッションがある中でですね、私のセッションにお選びいただきありがとうございます。今日はこんなテーマでお話をしたいと思います。今日のお話しすることのポイントですけども、まず、これからの競争と革新に求められるポイントということで、ウェルビーイングワークスタイルというのをご紹介したいと思います。また、事例のポイントの特徴としてはですね、価値観やライフスタイルに自然に寄り添う働き方のご紹介、そして、体、そして精神ですね、で、その健康、そして社会的なつながりを生むオフィス環境とはどんなことだろうかということのお話を差し上げたいと思います。で、これを導入したことの効果としてはですね、とにかく従業員が生き生きと働くことができるということ、プラス場所や時間を選ばない働き方が促進されるということをご紹介していきたいと思います。とは言いながらですね、そもそも岡村製作所のことをご存知の方、どれぐらいいらっしゃいましたでしょうか。半分いないぐらいですね。確かにこんなマイクロソフトの IT のですね、イベントに岡村製作所がっていうのはなかなか、ない、マッチングじゃないかなと思いますが、ちょっと岡村のご紹介から入りたいと思います。岡村製作所はですね、1945年に戦後、発足した企業であります。戦時中の技術者たちがですね、職を失って、野心に燃えてですね、希望に燃えて結成した技術家集団がスタートになってまして、実は日本で最初に、オートマ畜舎を作ったのは岡村製作所なんですね。あとは、戦後初めてですね、飛行機を作ったのも岡村製作所です。こんなふうに非常に技術的にはですね、チャレンジングなフロンティア精神を持った企業として、スタートしました。その後、今、どんな状態に企業が変化していってるかというと、オフィス家具業界での今、トップベンダー、トップシェアを持つ企業になっています。様々なオフィスにですね、岡村製作所の家具が入っています。あとは、家具のを売るだけではなくてですね、それが使われる空間のデザインも同時にやっています。皆さん、マイクロソフトの品川の本社に行かれたことがある方が多いと思うんですけど、実は岡村の家具が結構入ってるんですね。背中の、特に30階とか31階のお客様フロアにはですね、私たちの椅子が結構入ってます。背中を見ていただけると、岡村という字が入っていただけるのがわかると思います。それ以外にも、歌舞伎座の椅子とかですね、あと NHK ホールの椅子とか、いろんなところに私たちの椅子が使われていますので、あとは空港の待合室とかですね、そういうところにも使われてますので、皆さん、岡村のことはご存知なくてもですね、知らず知らずのうちに体を預けている、そんな企業ではないかなと思います。じゃあですね、なぜそんなオフィス家具業界からこのフェストに登壇したのかということをちょっとご紹介したいと思います。一見ちょっと縁のなさそうなオフィス家具業界と IT 業界ですが、非常に密接なつながりがあるというところに入っていきたいと思います。皆さん、働くっていうことを考えたときに、人を中心として考えていただいて、どんな要素があるかちょっと因数分解していただきたいと思うんですね。そうすると、きっと、こんなふうに言えるんじゃないかなと思うんです。何かしらのルールや制度があってですね、道具を使って場所があって働いているということになると思います。これ、働くを構成する三大要素ということで、私はよく使う表現ですけども、つまり、人はルールがあって道具を使って場所があって働いていますので、どこか一つだけですね、大きくなっていっても、働き方としては非常にバランスが悪くなっていくということなんですね。また、それがどれか一つ欠けても生産性に大きく影響していきます。また、結構起きがちなのがですね、IT は IT 部門だけで、働き方変革の施策を打っていって、総務は総務でオフィス変革の、施策を打っていって、人事は人事でやってるみたいなことがよくあると思うんですけども、結局それが全体感を持った、プロジェクトになっていないためにですね、非常にちぐはぐなことが起きたりします。これ、実際私が対面したお客さんの中で、お客さんから伺った話なんですけど、とある IT 部門のお客さんとですね、お話をしていたときに、何人かご担当の方が出てきていただいて、 どんなお仕事をなさってるんですかって私聞いたらですね、その方、まず一人目の方は無線 LAN の導入をしてますというふうにおっしゃってました。で、その隣にいた方がですね、デスクトップ PC を新しく置き換えてますと、新しいデスクトップ PC を入れてますという話をしてたんですね。無線 LAN を入れるのに新しいデスクトップ PC 入れるんですかってそこで聞いたんですけど、結局隣に座っている方でもですね、そういった形で、試作の、非常にアンバランスなことが起きている。結局 IT の中だけで業務が細分化していってしまいますんで、IT の中もそんな風にちぐはぐな状態になっているってことは、ましてやですね、人事や総務の、と連携を取った働き方の変革なんて、なかなか遠い話じゃないかなと思います。結局、こういうことからも言えるようにですね、オフィス環境と IT というのは非常に一体不可分な関係であるというふうに申し上げることができるんじゃないかなと思います。はい。で、皆さんですね、きっと、オフィスの中で様々な、特に IT 部門の中で働き方の変革ということに大きな課題感を持っていらっしゃる、そんな皆さんが集まっていただいていると思うんですけども、オフィスワーカーを取り巻く現状についてちょっとご紹介していきます。今、様々なオフィスを私たちが提供していく中でですね、いろんな声が現場の方からも上がっています。大きく4つのポイントでまとめてみましたが、とにかくダイバーシティと言われて非常に久しいですけども、メンバーがですね、とても多様化していると。雇用関係とか国籍とかですね、就業形態含めて非常に多様化しています。そういった意味で、仕事上の人間関係がどんどん複雑化していると。本当に仕事の提携相手とかですね、いろんなところで新しいお付き合いが出てきたりとか、その一方で、成果主義が、入っていって、ちょっとギスギスしたようなことが中で起きているみたいな話もよく聞きます。また、コミュニケーション手法がどんどん変化をしていっていますよね。そういった意味では PC を使ったコミュニケーション非常に多く増えてきているので、対面によるコミュニケーションがどんどん減少しているというような話も伺います。一方で、PC がそれだけ仕事のメインになってきてますので、長時間に及ぶ PC 作業っていうことも非常に健康を害するところでも大きく話題に上がっていますし、あと、一番下に書きましたが、いつでもどこでも働けてしまうという言い方もできると思いますので、仕事と生活がどんどんボーダレス化していくということが言えます。これらのですね、環境、従業員を取り巻く環境が起きている中で、じゃあそれが企業活動にどんな影響があるかということをご紹介したいと思いますが、大きく言うとこの左側の2つですね、とにかくその、これだけストレスフルな環境に従業員が置かれていて、組織の貢献意欲とか働きがいっていうのをどんどんなくしていってしまう。また、そんな中でストレスがどんどん心身ともに増大していくということが起きていく中で、結局その組織の知識創造っていうのはですね、どんどん阻害されていくことになるわけですね。社内コミュニケーションの話が、コミュニケーションの不全の話も先ほどしましたけども、それに加えて、やっぱり地の移転ということに関しても、大きな妨げになっていきます。また、個人のですね、せっかく発揮できた能力が発揮できないという意味での、生産性、能力発揮の阻害というポイントもありますし、これによるビジネス機会の損失という言い方もできます。で、ひいてはこれは経営的な負担にもダイレクトに効いてくるということですね。企業はやっぱり高いお金を払って採用して、高いお金を払って教育をして育て上げていきます。時間とお金がかかっています。そういった中で、社員がですね、体調を崩したり、うつ病になったりと、心身ともに体調を崩すことがあるわけですけども、そんな中で医療費が加算。で、その間の人件費も加算。そして、社員が辞めていく、辞めることも別にネガティブに捉えているわけではないですけども、非常にそのストレスを抱えてネガティブに辞めていくということを考えると、情報漏洩のリスクみたいなことも出てきます。こういった意味で、従業員がですね、オフィスで生き生きと働いていけるというのは、本当に経営にダイレクトに効いてくる問題だということが言えるんじゃないかなと思います。はい。ということで、企業価値を高めるためのこれからの経営戦略として、ウェルビーイングという言葉をご紹介したいと思います。これが組織の知識創造の促進と個人の能力発揮の促進につながる施策として、キーワードとして今日覚えて帰っていただければなと思います。ウェルビーイングというのは、英語の字面的に言えば、まさによくあることというふうに表現できると思いますが、岡村はこんなふうに捉えて、表現をしてみます。 個が尊重され、生き生きと共に働けるということですね。個がとにかく一人一人の、個人としてしっかり尊重されているということと、しっかりその中で生き生きと働けていけることってことが大事なポイントです。下の方に生き生きとしたワーカーを取り囲む3つの要素を書いてありますけども、身体の健康、精神の健康、まあ、これはまさに体調とかメンタルヘルス、フィジカルヘルス、それぞれ、まず想像がしやすいところだと思いますけども、岡村はですね、ここにもう一つ、右下のポイントですが、社会的なつながりをしっかり得ることというのも、ウェルビーイングの要素として含めています。組織の中で人が働いていますので、組織と人の間に仕事というのが位置づけられると思いますけども、その組織と、ごめんなさい、働くということと人をつなぐところが、まさにウェルビーイングでつながっていくのじゃないかなというふうに思っています。結局、その働いている一人一人が、多様な価値観を持った多様なライフステージを抱えた社員です。その多様な価値観を持った社員がですね、取る様々な、それこそまた多様な行動や多様な振る舞いというものに、いかに自然に対応できるかというのが、ウェルビーイングの大きなキーワードになっています。結局、その無理なく自然に働いていけること、これが自分の価値観と働くということが、いかにこう自然に寄り添っているかというところが、大きなウェルビーイングのキーワードです。このウェルビーイングの定義、今大まかにご紹介をしましたけども、これをですね、今回ちょっと IT の側面、そしてオフィス環境の側面でもうちょっと詳しく掘り下げていきたいと思います。私が所属するのがですね、先ほど冒頭にご紹介しましたが、未来企画室というところで、ソリューション戦略部という部門の中の一部門ですけども、これからの、岡村のですね、様々なソリューションをマーケティングの観点からいろいろトライアルをしてですね、新しい人のつながりとか、新しい働き方の探求とかですね、そういったことを行っています。プラス、私の組織の兄弟のような組織にオフィス研究所という組織がありまして、私もつい最近までオフィス研究所に所属をしていましたが、そのオフィス研究所はですね、本当に30年以上にわたってオフィスの研究を一筋に続けている研究所です。そのオフィス研究所がですね、入居するのがこのオフィスラボという空間です。これ赤坂見附のニューオータニの中にある、ワンフロアのオフィスなんですけども、ここで先ほどのウェルビーイングのキーワードを、IT と、あとは、オフィス環境に落とし込んだ様々な施策をとっていますので、どんなことをやっているのかということを、私たちの、実際の検証の事例と、あとは、様々なトライアルをして、どんな経過が出たかということを中心にちょっとご紹介していきたいと思います。ICT におけるウェルビーイングという話をします。こんなお話からしていきたいと思うんですね。もし組織が一つの島に収まる規模だったら、本当にこの絵に書いてある通り、机が6つぐらいしかなくてですね、常にみんな顔を合わせているような、そんなオフィスを想像してみてください。そんな中でどんなふうなコミュニケーションを取るかってことをちょっと考えてみていただきたいんですけど、例えばですね、A さんは手が空いていた B さんに画面を直接見てもらいながら相談をする。こんなことはよくあると思います。また、C さんはですね、席を外しているということが分かっているので、戻ってきたら声をかけようかなと。そんなふうに E さんは思っていると。一方で、D さんに話しかけたい F さんがいるんですけど、 D さんとても忙しそうに見えるんで、ちょっとメールしとこうかなみたいな、そんなふうなコミュニケーションになるんじゃないかなと思います。結局、ここで何が起きているかということですね。これは自分と相手の状況に合わせたコミュニケーション手段を自然に選択をしているということです。同じものを見ながら声をかけたり、あとは顔を見ながら話しかけたりとかですね、そういうところを自然にやっています。これが本当に自然な人間の振る舞いだと思います。ただ、実際の皆さんのオフィスってのはどんな状態でしょうか。これはもう言うまでもない感じだと思いますけども、フロアが広がってたくさんの島が存在していますし、たくさんのフロアやたくさんの建屋があると思いますし、事業所だって多く抱えていらっしゃる皆さんも少なくないと思います。海外にも拠点があるということは、その拠点間で出張やもしくは移動というのはよく生じるのではないでしょうか。結局、こんなふうに 人がどんどんどんどん増えていってですね、組織がどんどんどんどん大きくなっていくと、例えばですね、背中合わせの島ですら、もう自然にコミュニケーションが取れなくなってるんじゃないかなというふうに思うんですね。相手の状況がわからないので、隣り合わせの島ですら、何も相手のことを確認せずメールをするとかですね。あと、フロアの、中で考えていただくと、もう対角線上にあるような、島には、もう本当に人がいるんだかいないんだか、その人が忙しいんだか忙しくないんだかもよくわからないような状態で仕事をしていると思います。結局そういう中で、自然なコミュニケーションというのはどんどんどんどん阻害されていってしまっていて、これをなんとか IT で超えられないだろうかということで、統合、コミュニケーション環境みたいなのが必要になってくるんではないかなというふうに私たちは考えます。コミュニケーションという言葉を何度かこの ICT の中で使いますが、やっぱりコミュニケーションは IT でかなり大きく変わりますので、もうちょっとこの点について深掘りをしていきたいと思います。コミュニケーションの手段をちょっといくつか並べてみました。青が音声の手段で、緑がテキストの手段だと思ってください。フェイストゥーフェイスからですね、電話をしたり、あとオンライン会議をしたりとか、いろんな、ツールが出てきてます。チームサイトとかですね、SNS もたくさんありますね。まあ一方で、レガシーなやり方としては、書き置きのメモみたいなのも、コミュニケーション手段の一つだと思います。これを時間と場所のリアルとバーチャルということで、ちょっと、4つのマトリクスを作ってみます。場所のリアルとバーチャルっていうのはもう説明いらないと思うんですけど、時間のリアルとバーチャルをちょっと説明すると、私が今お話をしてますよね。お話をしている、で皆さんが聞いていただいている、ここにタイムラグがありません。これを私はリアルタイムの、会話というふうに呼んでます。で、バーチャルタイムっていうのは何かというと、話した人と聞き手の人の間でタイムラグが生じるということですね。そのタイムラグが極めて短い部分もあると思いますけども、基本的にはタイムラグがあるということが、ベースになっている通信手段ですね。一方で、そういうものについては気づかれないかもしれないみたいなことも起きる、そんな、コミュニケーション手段です。この4つの、証言にですね、さっきのコミュニケーション手段を分類してみると、リアルタイム、リアルプレイスはフェイストゥーフェイスの会議。これはもう皆さん自明の理ですね。で、バーチャルプレイスのリアルタイムってことを考えると、電話とか、あとオンライン会議とか、テレビ会議。あとは、今、それこそスカイプフォービジネスでもしっかり使える、インスタントメッセージというのがあります。また、リアルプレイスで、バーチャルタイムってことを考えると、先ほどご紹介したような書き置きみたいなのも生じるのが、ここがリアルプレイス、バーチャルタイムの通信手段。一方で、バーチャルのところに目を投じると、E メールとか SNS とかチームサイト、そして留守番電話みたいなのが分離できるんじゃないかなと思います。これがですね、まず手段が揃っていることっていうのがまず非常に大事だと思ってるんですね。なので、この相手のが、同じ場所にいて同じタイミングで話しかけるのであれば、リアルプレイス、リアルタイムのフェイストゥフェイスを選択するのが一番やっぱりいいわけですよ。だけど、相手に今直接話しかけることができないけど、テキストで話しかけたい、音声で話しかけたいっていう時に、まあ、もちろん電話はあるとは思いますけども、またメールはあると思いますが、その時にもっと資料を見ながら会議できるオンライン会議っていうのが用意されているのかどうかとか、あとは、相手の顔がしっかり分かるようなテレビ会議が用意されているのかどうかとかですね、そういうものがしっかり揃っているかどうか、また、バーチャルのところで見てみてもですね、バーチャルの場面でしっかり情報共有ができるための手段として、例えば SNS みたいなのがあるか、あとは、例えばシェアポイントのような、チームサイトが用意されているかっていうのが、重要だと思っています。これが仮にですね、どこかが欠けていたりとか、あとは、シームレスにこのツールの間で移行ができないとか、うまくその遷移ができないみたいなことが起きた場合、何が起きるかというと、結局メールで全部カバーしてるみたいなことが起きると思うんですね。本当に確認したいのは、例えばお客様から来た、次の打ち合わせの日程調整のメールで、なんか候補が3つぐらい書いてあってですね、その中で私たちの社内で5人ぐらいと日程調整しなきゃいけないみたいな。日程調整をするっていうことだけがポイントなのに、 例えばそれを、近くにいれば聞いてればいいと思いますけど、あとチャットみたいなのがあればすぐさまに聞けると思うんですが、これをメールでやるとですね、非常に大変なことになります。メールを書き始めるときのことを思い出していただきたいんですけど、例えばお疲れ様ですから始まってですね、一応本題は書くんですけど、なんか最後よろしくお願いしますみたいなのを書かないと閉まんないような感覚があるじゃないですか。なので、メールって非常に余計なコミュニケーションがたくさん付随してくるというのがまず一つの特徴です。プラス、相手が見てくれるかどうかわからないっていう、さっきの、バーチャルタイムのコミュニケーションの特徴ですよね。見てくれるかわからないので、本当に些細な日程を調整したいっていうだけのコミュニケーションなのに、1日ぐらい待たないと回答が来ないみたいなこともよくあると思います。やっぱりそういう中では、インスタントメッセージみたいなものがしっかり用意されていて、その中で、会話をする、もしくは電話をする。で、結局その通信手段の選択のポイントは、やっぱり相手の状況が分かるということなので、スカイプフォービジネスのプレゼンス機能というのは非常に大きく役立つというふうに整理できるんじゃないかなと思います。実際ですね、今日朝、ちょっとやったコミュニケーションなんですけど、先ほど会場の入り口で、チラシを置いてあってですね、皆さん受け取っていただいているかどうか分かりませんが、そのチラシをちょっと今日持ってきてもらいたいなと思ってですね、同僚の研究員にですね、ちょっと、チャットをしたんです。彼が、とりあえず、アベイラブルかなと思ってちょっと見てたんですけど、その前に、著者である、同僚の研究者がアベイラブルだったので、ちょっとコミュニケーションを取ってみました。なんかチラシ持ってこれるのある？みたいな形で、聞いたところ、ありますよって、PDF がありますよってことで、PDF のファイルを送ってもらいました。で、その後、その今日来る予定の同僚の研究員に対して、ちょっと印刷して持ってきてくれますか？みたいな話をしたんですね。そしたら、OK ですというふうな返事が来たんで、印刷を頼んだんですけど、彼は、オフィス研究所のですね、アシスタントさんにこれを印刷してもらうように、するねっていうふうに彼がコメントしたんですけど、先ほどの最初の著者の研究員がですね、彼女は午前中、オフィスの案内があるので無理だと思いますから私が印刷しますみたいなことをしたんですね、言ったんです。この、会話、私は芝公園にいて、研究員のメンバーたちは赤坂見附のオフィスラボにいてですね、まさに隣で会話をしているかのようなことが、この中で起きました。結局これがなければ、メールをするということが一番の通信手段になると思いますし、電話をかけるということもあると思うんですけど、電話をかけて相手がですね、会議中だったらこんな通信はできないわけで、たまたましっかり対応できるプレゼンスがお互い見えていたので、本当にものの数分でですね、今日のチラシを持ってくるということの更新ができたということです。これ極めてですね、本当自然なコミュニケーションだと思うんですね。全然無理をしていないコミュニケーションだと思います。やっぱりこれだけ簡単な意思疎通を図るために、わざわざメールをする、相手の行動を邪魔してまで電話をするっていうのは、あまり適したコミュニケーションじゃないと思います。非常に不自然だというふうな言い方もできると思いますので、自然なコミュニケーションを実現するために、 ICT のツールとして Office 365、そして今私もですね、 Surface を持って仕事をしてますが、このオフィス研究所の中ではですね、今この2つのサービスを使って、働き方の研究をどんどんどんどん進めているところです。実際、会社全体で言えばですね、Windows 7ですし、Lotus Notes を使った更新をしているので、会社全体の中では非常にトライアルという位置づけですけども、今この中でいかに働き方に寄与するかということの検証を進めている真っ最中です。さて、ICT についてはですね、ちょっとここまでにして、オフィスの話を、せっかくですので、していきたいと思います。オフィスにおけるウェルビーイングということでご紹介をします。4つのキーワードを挙げています。クリーン&セーフティ、コンフォート、チョイス、コプレゼンスという、そんなキーワードでご紹介をします。まずはクリーン&セーフティですね。清潔で安全安心であるということで、ちょっとオフィス研究所の方でかつて調査をしたことがあります。衛生的なオフィスは仕事のしやすさ、居心地の良さに影響を与えますか？という質問に対して、はいと答えた人のパーセンテージです。女性は6割以上、男性は4割という状態ですね。これやや影響するを含めると実は100%なんです。ということは、やっぱりオフィスが衛生的であること、 清潔で安全であることっていうのは、やっぱり働きやすさってところに大きく寄与しているということですね。衛生的とか、安全とか、その辺ってどんなふうな言葉で表現、施策で表現できるかというと、もう本当に私たちの家具の世界で言えば、表面の加工の仕方で、結局手跡を目立たなくさせる。結局フリーアドレスで仕事をしていると、前の人が残した痕跡がですね、いかに資料は片付いていても、なんかちょっとベタベタしたような感じって使いづらいじゃないですか。やっぱりそういったところでも、次の人が本当にストレスなく使えるように、表面の加工を工夫するといったことが、居心地の良さに大きく寄与するということですね。プラス、下の2つの写真見ていただきますと、これビフォーアフターですが、紙資料がとにかくうずたかく積もっていたような、そんなオフィスから紙を持たないワークスタイルに変化することで、非常に清潔でクリーンなペーパーレスの環境が実現できるというわけです。これも居心地の良さに寄与します。これがセーフティーに関してですね。次、コンフォートをお話しします。居心地よく快適である。ちょっとまあ似てるような表現ですが、居心地よく快適であるということについてちょっとご紹介します。この中でまずご紹介したいのが照明についてですね。皆さんのオフィスは明るいですか？蛍光灯がさんさんと降り注いでますか？どうでしょうか？そんな感じだと思います。皆さんうなずいてらっしゃるかと思います。朝から夕方にかけて蛍光灯がさんさんと降り注ぐ、そんなオフィスで仕事をなさっている方も非常に多いんじゃないかなと思います。私たちもですね、もともとはそういうふうな環境で仕事をしていましたが、これに対して右下に書いてある、ちょっと見づらくて恐縮ですけども、トルスという製品を入れてですね、ちょっと面白いことをやってます。見ていただくと明るいですよね。これがだんだん明るみがちょっと暖かくなって暗くなっていく、そんな、様子が見えます。人間の生体リズムって本来オフィスにいなければどんなリズムでしょうか。朝強い光を浴びて、昼間その光は最高潮に達して、午後だんだん時間が経つことによってですね、夕暮れになって日が沈み、光量が減り、で夕焼けになって光が暖かくなっていく。つまり色温度と色の明るさの照度がですね、一日一定であることなんていうのは自然界にはないわけです。ですが、オフィスの中にいらっしゃる皆さんは、朝出社してから夕方、もしくは夜帰るまでですね、本当に全く外の天気にも左右されずですね、季節にも関係なく一定の明るさの中で過ごしていらっしゃると思います。昼間消灯しているというところもあると思いますけど、結局そういう中で過ごしていますね。で、このトルスの特徴は、365日24時間の日照変動を記録させておいている、そんな照明システムになっていまして、1時間ごとに毎日刻々と光の明るさと色の温度がですね、変化する、そんな仕組みです。これをサーカディアンリズムと言います。人間の体内リズムに合わせた、そんな照明システムを作って、それを家具の中に組み込んでですね、間接照明のような形で、提供する、そんな家具を作っています。これ、余分な刺激のない快適な照明環境という調査をして、そのサーカディアンリズム照明を入れた時の効果を見たものですけども、右側が、入れた後の効果になってますが、一般的なオフィス照明に対して全ての項目で上回っているということがよくわかると思います。特にリラックス感、そして居心地感が大きく上昇しています。これ蛍光灯から LED になっていくというところでもですね、非常に大きな省エネという効果もありまして、ビルの普通の標準仕様からこのトルスを入れるだけで大体半分ぐらいに減ると。プラス、さっきのサーカディアンリズムの仕組みを入れると6割も減少するということで、人間の体にも優しい上に、お財布にも優しい、そんな省エネ効果を持った仕組みです。これを入れて、先ほどの、利用者の声、今先ほどは定量的な調査をしましたけど、定性的、PC 作業には最適な明るさになりましたとか、もう夕方になって目が疲れてたんだけど和らぎましたとかですね、夜眠る時間が早くなりましたみたいな、もうリズム自体が変わったという人がいたり、 あとは外出先から戻るとほっとしますとかですね、そんなコメントがあります。右上なんか見ていただけると、とにかく蛍光灯では無理やり覚醒させられていましたねというような表現があって、いかに不自然な照明の中で皆さん過ごしているかということがわかると思います。これが一つ目。もう一つは、緑ですね。オフィスの中に私たちたくさんの緑を置いています。オフィスグリーンという活動をしていて、緑をたくさん置くだけではなくて、パーソナルな、小さなですね、花瓶で緑を育てるみたいなものを一人一人やるみたいな、そんな活動も実験的に行ったりしました。こんな風に写真で見ていただくと、もう本当に緑が溢れていると思いますけども、こんな中で毎日支出もしています。これの効果の、グラフをちょっとまとめてみましたが、とにかく緑を皆さん育てているので、ちょっと病気になったねみたいな話をすると、園芸がうまい、ちょっとシニアな社員に声をかけたりするわけですね。どうしたらいいんでしょうかみたいな。そういった意味で、コミュニケーション活性の効果も非常に大きくありました。また、緑によって仕事上、やっぱり心理的なストレスがどんどんどんどん緩和される。そして、執務空間は快適になっていくというふうに答えたメンバーが、とにかく全ての項目において6割以上いたというのは特筆すべきポイントだと思います。はい、じゃあ3つ目のポイント、チョイスに行きたいと思いますが、チョイスの中でご紹介したいのがこのキーワードです。 ABW ですね。アクティビティベースドワークプレイスという表現で岡村は多用しています。ワーカーが働き方や仕事の目的に合わせて最適な場所を主体的に選択して働くワークプレイスの考え方のことです。 ABW と言います。仕事って集中が必要な時とか、あとは交流が必要な時とか様々だと思います。そんな中でとにかく固定席しかなくてですね、世の中本当にオフィスの中には固定席と会議室ぐらいしかなくて、その間をずっと行き来しているような、そんなお仕事をなさっている会社も少なくありませんが、結局選択肢が少ないということが、仕事の特性に合わせた場所の選択につながっていないというのが問題になっています。そういった意味で、アクティビティ、本当に仕事の内容に応じて、仕事の場所を選択できる働き方の、考え方をオフィスのデザインの中にたくさん込めています。今、集中という話をしましたが、皆さん集中の時に、カフェで集中できる方、図書館の方が集中できる方、それぞれだと思うんですね。私は図書館より、図書館静かすぎて集中できなくてですね、よくカフェに行って仕事をしていますが、適度な雑踏の中で仕事をするのが私は好きなんです。こういった意味で、集中っていうのは人によって特性があるということですね。様々です。音を遮断したい人、あとは視線を遮断したい人、結局音は完全に遮断したいけど視線はいいとかですね、いろんな選択肢があります。ここに大きく4つ挙げますが、完全に遮断か、音はいいけど覗かれるのは嫌とか、視線は平気だけど音は気になるねとかですね、ほどほど仕切ってあれば大丈夫みたいな、空間のなんか縄張り感みたいなところにもなると思うんですけど、そういったところも人によって捉え方様々です。で、私はカフェで集中しやすいというふうに言いましたけども、時には図書館のような場所が必要だったりするわけですね。なので特性はまさにその性質、まあ、性格的にどんな集中特性を持っているかということだけではなくて、仕事の内容で集中特性が変わるということです。これが、様々な選択肢がオフィスの中に与えられていることっていうことにつながっていくわけですね。これについてもちょっと ABW の効果を調査してましたので見ていただきたいと思いますけど、 ABW の考え方が反映されたオフィスは、そうじゃないオフィスに対して影響がどうですかというふうに聞いたグラフです。左側が選択肢がない場合、右側が選択肢がある場合ということで、創造性の発揮と効率的な業務の遂行とモチベーションの向上という3項目について調査しました。いずれも上がっています。だいたい半分ぐらいのところまで、全体の半分ぐらいの社員がですね、影響があると、働き方を選択、働く場所を選択できると影響があるというふうに答えています。モチベーションなんて2倍になっているというのが大きなポイントですね。はい。で、もう一つ。働く場所は、オフィスの中で、結構そういった意味では、そんな広くないし、そんな場所いきなり作れませんよっていうふうなお客様もいらっしゃいます。それはそうだと思います。で、今、かなり注目を浴びているのが、自動昇降デスクという、働き方ですね。そういう家具による働き方です。机の天板が昇降する、そんなテーブルです。 高さを変えられるっていうのは椅子の世界だけだったっていうのがオフィスの常識ですが、今、欧米、特に北欧を中心に法律的なバックアップもあって、この上下昇降デスクっていうのが広く普及し始めてます。また、アメリカの企業でも IT 企業を中心にどんどんどんどん普及が進んでいます。岡村も去年、この SWIFT という上下昇降デスクを出して、非常に多くのご好評をいただいていますが、ここでも3つの調査をしてみます。座ったまま、あとは立った状態、あとは立ち座りを繰り返すということで、疲労度にも効果がある、また眠気にも効果がある、プラス真ん中にある通り、座りっぱなしって飛行機に乗った状態のことを皆さん思っていただければと思うんですけど、エコノミークラス症候群みたいな形で、足がどんどんどんどんむくんできて、これが体調に深くこう影響するようなこともありますけども、そういった意味では足のむくみも軽減されるということが大きなポイントになってまして、効果があるということで、結構普及が進んでます。オフィスラボにもたくさん入ってきてまして、実は私オフィスラボで執務しているときはほぼ100%の時間ずっと立ちっぱなしです。しかも最近立つだけではなくてですね、ちょっとかかとを上げて、少しエクササイズ気味に仕事をしてたりとかしますけども、とにかく私座るとすぐ眠くなってしまうので、立ち作業っていうのは、とても効果があるなというふうに感じています。お昼を食べた後に眠くなるってことよくあると思うんですけど、お昼なのあ食べた後に戻ってきた後にですね、机を上げている社員も多くいます。また、オフィスの中で、どんな配置が、適正かというのも、これも測ってみました。だいたい20メートルぐらいが自然に行ける、そんな、ところだというふうに分かってきていて、リフレッシュコーナーとかですね、サービスコーナー、打ち合わせコーナー、収納とかいうのが、適正な距離に配置されているかということもしっかり活用していける空間になっているかというところのポイントとして、やっぱり人間の行動特性に合わせてですね、自然な働き方というのを、提供する、そんな、ワークプレスの考え方が重要じゃないかなというポイントです。最後の4つ目のポイントですけども、コープレゼンスということで、先ほどスカイプフォービジネスでプレゼンスという話をしましたが、その存在感という言葉の前に「個」という表現をつけた岡村の造語です。共にある感覚ということで、共在感覚というふうに呼んだりしていますが、これをオフィスの中に、この先ほどのオフィスラボの中に大胆に取り入れています。ニューオータニガーデンコートの10階に私たちのオフィスはありますけども、オフィスはそのフロアの半分を、レンタルで借りてるんですが、このグレーで囲った一般執務空間の手前、色がついている部分が、いわゆるエントランスの部分です。エントランスがこんな広いんですね。この借りている面積の今4分の1ぐらいエントランスが占めてます。そんなオフィスはなかなかご覧いただいたことはないと思うんですけども、エントランスって大体こうエレベーター上がってきて無人の受付があってですね、商談コーナーがあってみたいな、そんなコーナーだと思うんですが、基本的に人の営みがない空間じゃないですかね。なので空間としては死んでいることが多い空間です。ですが、ここを大きく大胆に広げることによって、外と中を緩やかにつなぐということを実現した空間になっています。こんな、外観ですね。写真で見るとこんな、ところです。層という空間になっていまして、この層はまさに縫い合わせるという意味での層です。人と人を縫い合わせる、あとはここで交わされたアイデアを縫い合わせる、そんな、気持ちを込めた名前になっています。昼間はですね、このオフィスラボに働く60名ほどの社員のフリーアドレスのスポットとして、この窓際の紫色の席を中心に使ってます。また、商談をやるときは緑色の机を使って、やったりしています。プラス、奥にカフェカウンターのようなものが見えると思うんですが、この一般執務空間というふうに先ほどグレーで囲った中にリフレッシュコーナーがなくてですね、実は中にいる社員は全員ここまで来て水を飲んだりコーヒーを飲んだりして、リフレッシュをしています。なので、フリーアドレスで働いていたり、リフレッシュをしながら外に出てくる、そんな社員もいるので、基本的に常に人の営みが常に保たれている、そんな空間になっています。夕方になるとですね、懇親会を開く、そんな場所になっていますね。これは新しく入ってきた人、そしてお客様を交えた懇親会をします。これはフリーアドレスになって、先ほどの最初で冒頭でお話をしましたけども、人と人の関係性が希薄になっていってしまっているというところへの、大きな要素にもなっています。とにかくここの中に集う人たちの一体感を高めていこうということでの、懇親会、そして、そこを通じてお客様ともつながっていく。 結局、岡村はですね、3000人社員がいるんですが、このオフィスラボには60人しか社員がいないんですね。なので、基本的に外の社員が多いんです。なので、外から来る社員と、この中の社員が、食や飲み物を通じて語らうみたいなこともよくやっています。そして、非常に特徴的なのが、夜、1ヶ月に1回のペースで、この場所を使ってイベントをやっているということですね。で、このイベントは、完全に外の人たちに対して、Facebook で募集をかけている、そんなイベントになっています。外部からファシリテーターを招聘して、特定のテーマ設定をして、ワークショップをしてみたいな、そんな形で、私もこの層のディレクター陣の一人ですけども、とにかくディレクター陣が面白いというものを、この中でぶつけていこうということでですね、面白いがぶつかる場みたいなコンセプトを持っています。実際、5、6人いるディレクター陣のですね、本当に個人的な人のつながりの中で、この人にやってもらったら面白いんじゃないかみたいなことを、みんな考えてですね、イベント化してやってます。これバッと見ていただくと、今まで3年に及ぶこの空間の歴史があるんですが、だいたい30回のイベントをやってるんですけども、これバッと見た限りですね、岡村のなんか家具とか、なんかオフィス空間みたいな、そんなのが一切直接は感じられないようなイベントになってます。結局岡村のビジネスとは完全に遠いところに置いて、面白いということだけでやってるということですね。やっぱりビジネス集がしてしまうとですね、一気に面白くなくなってしまうというところもあって、一切の家具制限を外した場所になっています。で、ちなみに、あの場所の、層の中にはですね、岡村の家具が一切ないというのも特徴だと思ってください。いろんな、イベントをやりました。こんなふうに、机を囲んでですね、グループディスカッションをすることをメインにした、イベントがあったかと思えば、これ今年の2月にやったんですけども、世の中には発酵のデザイナーって方がいらっしゃるんですね。その方をお呼びして、発酵のメカニズムを詳しく説明していただいた上で、じゃあその後、機器発酵をやりましょうということをやった回です。これは非常に盛り上がりました。世の中には発酵している食品と、発酵していない食品と、発酵しているっぽい食品があるんだよということをご紹介いただいて、発酵しているっぽい食品っていうのは、いかに発酵が途中で止まっているかとか、発酵調味料を入れただけだとか、そんなことをお話をしてくれてですね、それが舌の中でどんなふうに感じられるのか、みたいなことを、キムチや、鰹節や日本酒や、そんなものを使いながらやった回です。これ本当に盛り上がりました。プラス1月には書き初めをやったんですけども、書き初めを層で普通に書道としてやってしまっても面白くないということで、私の友人のイラストレーターに来てもらってですね、絵で書き初めをするみたいなことをやりました。で、絵で書き初めをするんですけども、そこの中で使う技法は、小学校の図工でもやった簡単な技法を使って、キャンバスに書くと、アクリルガッシュを使ってキャンバスに書くという本格的なペイントをやったんですけども、技法としては簡単だということで、ハードルを下げた回になってました。で、ずらっと並んだ、作品をですね、こうやって公表し合ってですね、どんな抱負がこの絵に込められているのかみたいなことの紹介もし合った、そんな回です。ちょっと一見、全然そのウェルビーイングと関係ないじゃないみたいな話もあるんですけども、こうやって社外の人と、いろんな関係性をつなげていく場っていうのが、やっぱりこれから、新しくですね、ビジネスを進めていく上では非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに思っています。それの要素をまとめたのがこちらでして、3年間で30回のイベントをやって、イベントの参加者は外から700名を超える方が集まっていただきました。岡村の社員も結構いるんですけども、いても1割いないぐらいのメンバーですが、一方で Facebook のいいねもう1000に今日多分いくんじゃないかっていうぐらいの数まで来てます。990いくつってとこまで来てるので、1000のいいねがあります。これ岡村の Facebook よりもいいねが多いという状態ですね。なので、リアルでもバーチャルでもこれだけの人たちとつながっているということです。で、大事なのは一番右で、私たちが普段お付き合いしているような総務の方以外の接点がここで生まれているということですね。イベントを通じていろんな方々が会社に対して接点を持っていただけると。これはつまり、家具を使う現場を、生の声で知るということになります。結局こういうことが、社会とのつながりが断絶していないという意味でのウェルビーイングのちょっと遠回りかもしれませんが、大きな価値を持っている施策になっているというふうに捉えていただければなと思います。ということで、岡村の考えるウェルビーイングというのは、やっぱり身体の健康、精神の健康、そして社会の健康とのつながりという意味での、 要素として持ってますけども、その中でのキーワードはいかに自然な振る舞いに本当に自然にマッチしていくかというところが大きなポイントです。なので別にウェルビーイングはオフィスの環境だけではなくて IT でもコミュニケーション基盤を統合していくことで無理ないコミュニケーションを設計してあげることで、人と人とがつながっていくと。でそこから新しいイノベーションとか新しいコラボレーションが生まれていくというふうに捉えていただければなと思います。で最初の繰り返しになりますが、やはり IT だけでワークスタイルの変革というのはできないというふうに私は思います。この3つの要素がしっかり相まってですね、働き方の変革を総合的に全体感を持った変革をするということを皆さんぜひ留意していただいてお帰りいただければなというふうに思います。はい、ということで今日お話しすることはざっと短い期間ですが、このポイントについて述べさせていただきました。で、先ほどご紹介したオフィスラボについてはですね、で見学を受け付けている場所になってますので、ぜひお気軽にお声掛けいただければなと思います。また今日ご紹介したようなさまざまなポイントを、先ほど冒頭入り口で取っていただいたチラシが実は新刊のご案内となってまして、この中でいろいろご紹介が入ってますので、ぜひお読みいただければなと思います。はい、ということで時間になりました。本日はどうもありがとうございました。